司法にも書いてありますけれども、来たる4月4日はですね、イースター、復活祭であります。クリスマスは12月の25日と決まっておりますけれども、イースターの方は毎年変わってるんですね。はい、これは、春分の日の次の満月に一番近い日曜日だったかな、なんかそんな基準がありましてですね、で、もともとこのイースターと、復活祭の日というのはユダヤのお祭り、実はユダヤのお正月なんですね。で、杉越のお祭りというお正月で、これがそのいわゆる大陰暦ですね。ユダヤ暦というのは大陰暦で、ありましたので、そのこともありまして、イースターは何月何日とは決めずに、この大陰暦のユダヤ暦のお正月にするようになったんです。いちいち面倒くさいんです。だからなんか今年はいつだろうなとかっていつも思いながら、おりますけれども、しかし、この日はですね、教会にとってはある意味ではクリスマス以上に大切な、日でありまして、キリストがよみがえられた、死からよみがえられた喜びの日であります。しかしその前にはですね、キリストの受難、があるわけですね。十字架にかかってくださったその受難を思って、そのイースターから遡って40日間は、受難節と、修法にも書いてありますけれども呼んでおります。レントとも呼びますけれども、そのキリストの、復活を喜ぶんですけれども、その前にあったキリストの受難をですね、私たちのために、十字架にかかって死んでくださった、そのことをしっかり思い起こして心に刻みましょうという、そういう意味で、目的で、教会ではこのイースターの前40日を特別な時と定めております。最近ではこの時期にキリストの十字架を描いたですね、パッションという映画がありますけれども、あの映画を教会で上映をしたりするということも聞いております。それでは今日はですね、信仰の土台というテーマでお話をしたいと思うんですけれども、これは信仰の土台というよりも、信仰という土台と言った方がいいかもしれませんが、今年は気づくというテーマでお話をしております。いろんなことを私たちは気づいていかなければならないわけですね。人間はこの文明を築いてきたんですけれども、しかしこの人間の築いてきた文明というものには大きな過ちがあってですね、今そのしっぺ菓子を食っているわけでありますけれども、しかし聖書に基づいて私たちが築いていかなければならないことというのがいろいろあるわけですね。その中でおそらく最も大切なものはこの信仰ということだろうと思います。神を信じるということですが、ちょっと最初に固い話をするとですね、神を信じるという、神をどのような方として信じるかということはにはいろんな種類があります。最初は神はなどいないというですね、無神論という言われるものですね。で、ニーチェは神は死んだと言いましたが、あれは正確な意味では無神論とはまた違う考え方ですけれども、そもそも神などいないんだと、全てはこの偶然に存在していて、だから目に見えているものが全てであると、その背後にあるとか、あるいはそれを作った方であるとか、あるいは支配しているとかですね、そういう形而上の存在を認めないのが無神論ですね。で、本当に無神論の人は多分ほとんどいないんじゃないかと思うんですね。何らかの形でこの神の存在を認めているというか、感じているんだと思いますけれども、日本はこの無神論に対して、いわゆる反神論ですね、 あらゆる事柄の中に、物の中に、神がいるんだと、神は万物のうちに満ちていると、まあ、矢をよろずの神々というのですね、そういう考え方で、半神論に対しては、いわゆる一神教、一神論というものがあってですね、神は一人であると、お一人である、唯一であるという、まあ、それはキリスト教であったりユダヤ教であったり、まあ、イスラム教 もうまあどちらかといえば一神教に近いものでしょうか、そういう考え方があります。で、この一神教の中にも理神論という考え方があってですね、理屈の理に神に論と書きますけれども、これは神は創造神としておられ、るけれども、今は一切この人間との関わりはないんだと。神は存在しているけれども神と人間の関わりは一切ないというのが、これは理神論という、まあ、ヨーロッパの哲学というかこの神学の中で生まれてきた考え方ですね。しかしキリスト教においてはもちろんこういう理神論的な考え方はしておりません。神は唯一であって、そしてこの神と人間は個人的にまたは人類全体として深く関わっているというのがこの聖書の考え方でありキリスト教の考え方であろうと思います。まあ、そういう前提のもとにですね、まあ、お話をするわけでありますので、いや私はどっちかというと半神論だなとか、まあ、無神論に近いなという方もあれはあるかもしれませんが、今日は聖書の中に語られているこの私たちの望む、まあ、神、聖書が言っている神の望むべき信仰ということはどういうことなのかということをお話ししたいと思うんですね。で、最初にちょっと変わった切り口から入りたいと思うんですけれども、聖書の中にこの薄い信仰というのが出てくるんですね。キリストの言葉の中に、今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよというですね。薄いという言葉にちょっと最近私敏感なんですけれども、ですね、それとはもっと全く関係ありませんが、この信仰の薄い者たちよという、まあ、よくイエス様がねこの表現として使われているんですね。なんとあなたは信仰の、まあ、この後にも出てくるペトロに対して信仰の薄い者よとかって言われて、これはもちろん翻訳なんですけども、もともとのギリシャ語はですね、これオリゴピスティスというんです。これちょっとしたトリビアで、別にオリゴピスティスを知ってれば何か益になるってことは全くないんですけども、オリゴって聞いたことないですか？オリゴ糖、正解ですね。はい、最近流行ってます、トレハロースとかね、オリゴ糖。オリゴ糖のオリゴはこのオリゴなんです、ね、ギリシャ語なんです、あれは。はい、ちゃんと辞書に載ってますから、インターネットで何でも調べてください。で、このオリゴというのはですね、少ないという意味なんです。少ない、薄いという意味ではないんですね。ただ少ない信仰というとなんかぴったり来ないじゃないですか、私たちに。ですから翻訳した人がこれを薄い信仰と訳したんですね。まあ、薄い信仰の方がなんかちょっと分かりがいいということでしょうけど、もともとはオリゴピスティスで、まあ、少量のとか少ないという意味です。じゃあなぜこの少ないというオリゴという言葉がオリゴ糖というものになったかというとですね、これはもう聖書にも説教にも全然関係ない話ですが、糖類というのがあってですね、糖類、砂糖とか果糖とかですね、いろいろありますね。で、でんぷんも実は糖類なんです。なんですよ。だからでんぷん食べ過ぎると太るんですよ。ですが、でんぷんと砂糖や、あるいはそのトレハロースだとかそういうオリゴ糖類と言われるものとどこが違うかというとですね、糖類というのは、この糖の一番小さい単位があるそうなんですよ。これがある独特の、結合をするんですね。そして結合して、専門家の方がおられたらちょっと違ったら後で言ってくださいね。先生あれは違いますよって言うことがあったら今言われると困るんで後で言っていただきたいと思いますけど、まあ、私も完全に受け売りなんですが、 独特のな結合をしてユニットを作るそうです。で、その結合して作るユニットの糖の数が少ないやつがオリゴ糖なんですね。オリゴは少ないですから、少ない糖類。で、この少ない糖類はがですね、実はその腸の中の善玉菌に、良いと。で、これはもともと母乳の中に含まれている糖らしいんですよ。で、母乳の研究から始まったそうですけどね。なぜ赤ちゃんはお腹にいい菌がいつもあるのかということで、いろいろ調べてみたら母乳の中にある糖があると。で、この糖をいろいろ調べてみると、糖のこう結合がちっちゃいということで、それが今はもうそのこういう糖の塊の小さいやつのことがもうワンセットでオリゴ糖というそうです。ちなみにこのくっついてるやつが20個いかないやつがオリゴ糖というそうですけどね。でんぷんなんかだとこれが100とか200とかでユニットになってるそうですが、全然関係ない話ですけども、まあ、オリゴピスティスですね。進行は少ない、なんとあなたの信仰は少ないわねというか小さいわねというような意味なんでしょうけれども、まあ、もちろんこれはあの、まあ、あのまあ文脈を読めば誰でも分かることですが、今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる脳の草でさえ神はこのように襲ってくださる、ましてあなた方になおさらにはなおさらのことではないか、脳の草でさえ神様はこんなに美しく襲ってくださるんですから、私たちを美しく装わせてくださらないはずはない。私たちが、ひもじい思いをしたりみっともない思いをしないように、神様は必ず私たちに良いことをしてくださるはずじゃないか、ね、どうしてそれが信じられないのか。そういうことを信じられないものは、それは少ない信仰と言わざるを得ませんねという意味でお使いになっていることだと思います。まあ、逆に言えば、まあ、逆に言うとか、まあ、あの言い換えればですね、この信仰の薄いものというのは神への期待が少ないという意味でしょうかね。神様にもっと期待していいじゃないかと、神様はもっと素晴らしいことをしてくださるはずですよ、野の草を見なさい、空の鳥を見なさい、神様はどんなに養ってくださっているか、美しく着飾ってくださっているか、それなのに何を食べようか何を着ようか、あなた方はそんなことばかり心配しているよねと、そんなことで心を煩わせる必要はないよという意味で、語られている文脈でありますけれども、またあの14章の中にはですね、弟子のペトロがこのイエス様が湖の上を歩いて来られてですね、あ、自分も歩きたいなと思って、歩き始めたわけですが、周りのこの湖が荒れてですね、波が高いのを見て怖くなってですね、それまでは信じて何も、まあ、それこそ疑わずに湖の歩けてたんですけれども、わーっとこう波が押し寄せて溺れると思ったんですね。その溺れるのはとっくに溺れてるはずですよね。だけどその波を見て心配になって疑ってしまって、溺れかけて、その時にイエス様が信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われたんですよね。で、やっぱり信仰と疑いというのは、いつもセットですね。セットというか、まあ、信仰に反対するものは反するものは疑いでありますけれども、でもこれはもう私たちにとってはあの 100% 信じているということはないと思うんですよ。どっかにそうじゃないかもしれないなと、それこそこの世界を神がお作りになったということは信じてはいますけれども、本当に 100% ですね、疑いもなく信じきれているかって言われると、まあ、どっかにそうじゃないかもしれないなって気持ちがですね、あるとは思うんですよ。そんなこと牧師が言うとなんかあれ変ですけどね。でもあの正直に言うと、ね、あるいは信じきれている時もあるけれどもね、例えばこう教会来て皆さんの証を聞いた時にはですね、もうこれは間違いなって信じきれてるんですけど、もう打ち返ってなんかいろいろあるとですね、やっぱダメかもしれないとか、あ、なるでしょ。そのだから信仰のバロメーターがですね、信仰と疑いがこう行ったり来たりしてるわけですよ。すごい信じれてる時もあれば、もう疑いの方がはるかに大きくなる時もあるとは思うんですね。やっぱペトロの場合も最初はもう 99% 信じてたんですけど、もう海が荒れてうわこれはやばいなと思った瞬間、疑いがギューンと大きくなってですね、 信仰が弱まってしまった、まあ、その時にキリストに信仰の薄いものよと呼ばれているわけですね。で一方で信仰の熱い人の話も出てきます。ただ信仰の熱いものという、熱いという字はまあこの本来熱いという字を書くとしたら、あのこの竹冠に馬のですね、徳という字を、まあ、熱い信仰という時にある字を書くんですが、これは薄いに対して、まあ、私があのちょっと冗談半分で書いている表現ですけれども、分厚い信仰というかね、ルカの7章に、百人隊長という、まあ、ローマの割と位の高い兵隊さんの話が出てくるんですね。彼はローマの兵隊だったんですけれども、地域のユダヤ人たちにとてもよくしてやってですね、その地域に、まあ、今でいうとこの教会を建ててやったりした人なんですね。でしかもとても心の優しい人で、彼の家のしもべ、が病気で死にかかっていた時にですね、ローマの百人隊長なんかだったらですね、まあ、しもべが一人二人死んだところでどっちことないわと思うんでしょうけど、彼はそうではなくてですね、ああこのしもべのためにということで、わざわざ近所のユダヤ人の長老に頼んでですね、イエス様が近くに来ているらしいから、うちに来ていただいてお祈りをしていただけないか、頼んでみてくれと。自分はローマ人だからユダヤ人の先生に直接申し上げるのはもったいない、まあそういうことはしちゃいけないということで、ユダヤ人の長老を派遣したんですね。イエス様が彼の家の近くに来た時に、そこでまたその百人隊長は彼の友人をイエス様のところに派遣して、おそらくユダヤ人の友人でしょうけれども、イエス様お家に来ていただく必要はありませんと、一言おっしゃってください、そして私のしもべを癒してくださいと、わざわざ来て手を置いてお祈りしていただく必要もありません、一言言ってくだされば大丈夫です、それは自分も権威の下にある人間で、私が一言言えば、彼は百人隊長ですから、ね、百人の兵隊がいっぺんに動くんだから、イエス様が一言言ってくださればどんな病気も治るはずです、わざわざ来ていただく必要はありませんと言って、そこでイエス様が言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないと言ってですね、彼の信仰を褒められたという話ですね。彼の信仰とはキリストあるいは神に対する恐れですね、だから わざわざ来ていただく必要はないと言って、家の手前で命じさせられたし、またそのキリストの力に対する絶対的な信頼、キリストがそう命じられれば必ず癒されると信じて彼を疑わなかった。ローマ人なのにですね、どうしてそんな信仰を持ったのかよく分かりませんけれども、でもイエス様は彼の信仰を褒められました。ユダヤ人の中に、イスラエルの中でさえこんな信仰を見たことがない。他にも結構出てくるんですね、信仰を褒められた人が出てきます。薄いと言って怒られた人も出てくるんです。信仰というのは薄かったり厚かったりするという、そういう類のものというか、じゃあ私たちの信仰は薄いんだろうか厚いんだろうかと考えますけれども、また一方でですね、信仰についてはね、こう有名な言葉がありますね。からし種ね一粒ほどの信仰というのが出てきますね。皆様よくご存知だと思いますけど、からし種なんて見たことありませんが、まあ、胡椒の粒ぐらいのちっちゃい黒い、種ですね。で、イエスは言われた、信仰が薄いからだ、はっきり言ってよく、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる、あなた方にできないことは何もない。からし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じたらその通りになる。キリスト教2000年の歴史で山に命じて動かせた人は一人もいないと思いますよ。私聞いたことがないです。やってみましょうか、皆さんでした、ね。多分誰一人ダメだと思いますよ。あそこに山を私に詰める、山を見て、あの山を見て私説教してます。皆さんは向こうの山を見て説教してますけど、1、2の3で動けって言ってですね、動くはずがないですよね。もちろんだからイエス様は、そういう、ことを言われたのではないと思うんですね。これは一つの、まあ、比喩ですよね。一つの比喩だと思います。あるいはある聖書学者は、あの山あるいはこの山というのはですね、それは試練のことを意味しているんじゃないかというふうにも言っておりますが、まあそこまでいくとちょっと読み込みすぎの感じもしますが、でももしからし種一粒ほどの信仰があったらというのは、 小さくてもいいから生きた信仰を持っていればという意味だろうと思うんですね。からし種という言葉は聖書の中によく出てくるんですけれども、これは小さいけれども生きているものということで使われるんです。ただサイズの小ささを意味する言葉ではないんですね。たとえ小さくてもいいから、その信仰が生きている。言ってみれば、神に対してその強い思いを持っているというんでしょうかね。ただ形式的に形の上だけで信じているんではなくて、それが神に対する心からの期待を持っているならば、どんなことでも可能なんだと。このお話の前にはですね、結局どんなことがあったかというと、病気の人が来て弟子たちがお祈りをしたけど癒されなかったというのが出てくるんですね。で、彼らは一生懸命なんかお祈りしたんだと思うんです。あれこれあれこれ言ってね、でも癒されなかった。それはなぜかというと、神はどんな病も癒してくださるというこの信仰が彼らの中で生きていなかったということだと思うんです。そういう意味でキリストは小さくてもいいから生きた信仰を持っていなさいと言われたんだと思うんですね。信仰は薄い、オリゴである、少ない、からし種よりもっと少ないというか、もっと弱いということを言われたんだとは思いますけれども、小さくても生きた信仰を持っていなさいということを励まされたわけであります。聖書にはこの信仰のお話というのはたくさん出てまいりますが、ヘブライ人への手紙の11章というところにはこの信仰の偉人のお話がねたくさん出てまいります。全部取り上げるわけにはいきませんけれども、ご存知のようにですね、信仰というのはまだ見ていないものを保証するものだと書いてあるんですね。まだ実現していないことが必ずそうなると心からそう思うこと、それがもちろん信仰であるわけですけれども、その例として何人かの人が出てまいりますが、例えばノアですね。ノアの箱舟で有名なあのノアでありますけれども、ノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けた時、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作りました。山の上にですね、おそらく何ヶ月も何年もかかって、あるいは何十年もかかって、大きな船を彼は作ったわけですね。それは神様に命じられたからです。でも、そんなこの地上を覆い尽くすような洪水があるなんてとても信じられませんでした。でも彼は神の言葉に従ったんですね。おそらくこれは彼にとっての信仰をそれこそ築いていくための試練だったと。ノアは神様を信じてるから、救ってやろう、助けてやろう、ちょっと10秒ほど目つぶってなさい、そうするとみんな死ぬからな、お前たちの家族だけ助けてやろうって言われたんじゃないんですね。何年も何十年も おそらく彼も彼の家族も疑いと格闘しながらこの大きな船を山の上に作っていった。そして結果としてそこに洪水が襲ってですね、彼とその家族が救われるわけですけれども、まさにこの船を築くと同時に彼らの信仰も築かれていったんだと思うんですね。アブラハムの話も出てまいりますね。彼も行き先を知らないで、行き先も知らずに出発した神様が行けと言われたので、彼は出て行きました。行ったところであなたは祝福されるからな、あなたに子孫が与えられるからな、もう75歳の高齢だったにもかかわらず彼は神様の命令に従って出かけました。でもそこですぐに彼は子供が与えられたわけではないですね。そこから何年も何十年も彼はその神様の約束を待ち続けなければならなかった。つまり信仰がそこで築かれていく過程があったわけです。だから信仰というのはこのヘブライ書の11章の中を見るとですね、ある日突然ですね、なんかこう悟ったように強い信仰を持てるというものではおそらくないんだと思うんです。さまざまな、試練や困難や問題を経てですね、この年輪のように分厚くなっていくものだと 思うんですね。で、その結果としてアブラハムはまさに卒業試験のように与えられたその一人子イサクを捧げなさいと言われた時に、何の疑いもなく我が子をお捧げしようといたしました。それは彼のその長い信仰の訓練の結果、それこそ分厚い信仰になっていたと思うんですね。最初に彼が出てった時にはそれこそからし種ほどの小さな信仰だったと思う。でもそれは生きていた。だからそれが成長して大きな実を結ぶに至ったわけですね。モーセもヘブライ書には儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選んだと言ってですね、エジプトの王子であったわけですけれども、でも同胞のイスラエル人を救うために彼は、最初はある意味では間違った方法を取ったんですけれども、自分たちの民を救おうとした。でも結果として彼は、エジプトを出ていかなければなりませんでしたが、神様はすぐモーセを用いられませんでしたね。それからなんと40年間来る日も来る日も羊を飼わせた。でもそのことを通して神様はモーセの信仰を築いていかれたんだと思うんです。そしてもうそれこそ油っ気が完全に抜けてしまったモーセでも本当は大きな強い信仰を見知らずに彼は築いていたんだと思うんです。そのモーセを神様は用いられていくわけですね。だから神、信仰というのはその先ほどからお話ししているように神への信頼でありますし、また神がどのようなことを私にしてくださるかということを期待できる心でありますけれども、それは信仰生活を送っていくことによってどんどん分厚くなっていかなければならないものだと思います。で、ここで簡単にですね、皆さんの信仰をチェックしたいと思います。7つのですねチェック項目があって、1番、何でも喜んで捧げることができる。手を挙げなくていいですよ。手を挙げなくていい。それぞれに自分に問いかけてみる。何でも私は喜んで、時間でもお金でも神様にお捧げすることができる。思う場合もあるでしょうけれども、果たして、いや神様のためなら何でも喜んで捧げられますよ。それは神様が与えてくださったものですから喜んで捧げられる。2番、試練にあってもジタバタしない。もう何があろうと大丈夫だ、神様はね、必ず最高の結果を準備していてくださるから、そう思えるかどうか。あるたんびになんかジタバタして、慌てふためいて、誰かに、ね、助けを求めたり、なんとか自分でやろうとしてみたりですね、するか。3番、未来は明るいと思っている。未来は明るい。この世の中はもう未来は暗いと言ってですね、不景気だし、政治はなんか迷走してるし、未来は暗い、この国の将来は暗いんじゃないかと言ってますか、ね。クリスチャンはこの株価に幸せを支えられているわけじゃありませんから、ね、信仰の株価が大切ですからね。神様は私たちに必ず明るい未来を、良い未来を準備してくださるはずだと信じているかどうか、そう思っていられるかどうか。またどんな奉仕でも喜んですることができるか。神様のためにどんな奉仕でも喜んですることができるかどうかというのも、これは信仰をチェックする大切な項目だと思います。あるいは自分の信仰を誰にでも話すことができる。誰にでも自分はクリスチャンである、教会に行っている、神様を信じている、喜んで話すことができる。いや、なかなか言えません、ついつい黙ってしまいますとかね、聞かれたらちょっと話題を変えてしまいますとかですね、 それから次はとても大切なところですけど、自分の思い通りにならなくても神様に疑問を持ったり文句を言ったりしない。信仰というのは神様が私になしてくださったことはベストであると信じることなんですね。自分の願った通りになることが信仰ではありません。もちろんそれを期待することは決して悪いことではありませんけれども、でもそれがどうなったとしても神様が与えてくださることに間違いはないと。先ほどもみくちゃんが証ししておりましたけどもね、雪が降ったら 雪は神様を与えてくださる、ね、天気なら天気で、雨なら雨で、いちいちあれこれですね、神様どうしてこうなんでしょうかとか、なんでうまくいかないんでしょうかとか、ね、私の思った通りにならないんでしょうかとかいうようなことはですね、これは要するに神様を信頼してないんですよね。どこかで神様のなさることは全て最高なことだと信じていれば、たとえ目の前に起こっていることが自分の思い通りのことでなくて、願った通りでないとしても必ずそこに神の技が起こるはずだ、必ずそこに神様を与えてくださるはずだと信じることができるわけですね。そして最後に、神に喜ばれるかどうかをいつも考えている、それが自分の判断の基準である。神に喜ばれるかどうかということが自分の判断の基準であるかどうかというのは、信仰の、信仰の度合いを、ね、チェックするとても大切な項目ですね。何を基準に自分たちは判断をしているかと。これ7つあるんですけどね、7つ全部という人はもう天国に行っていただいて結構です。多分もうこの地上の役目はもう終わりました。ね、皆さんここにいるということは7つの人は誰もいないということだと思いますけどね、まあ、5つとかね、4つとかっていうもう達人レベルの人もいるでしょうし、1個やっとみたいな人もいるかもしれませんし、どれもまだまだだなと思う人もあるかもしれませんが、で神様は私たちの信仰を育てたいと思っていらっしゃるんですね。それはなぜかというとですね、自分のことを信じてほしいと思っているということよりも、神を信じることが私たちにとってそれが最も幸せなことだからなんですね。そして神様はじゃあ私たちのことをどう思ってくださっているのか、神の私たちに対する信頼はどうなんでしょうか。私たちの神様に対する信頼はいつも、まあ、ある意味揺らいでるんですね。でもじゃあ神は私たちをどう思っている、この罪深い弱い私たちを神様はどう思っておられるんでしょうか。神様は私たちのことを不信に思っておられるでしょうか。あるいは神様は私たちを裏切ることがあるでしょうか。もちろんありませんね。むしろ神は私たちを信頼していてくださっている。私はまあいつも申し上げますけれども、こうして私が生かされているというのは神の信頼の証拠だと思います。私がこうして生きているのは神が私を信頼してくださっているからで、そうでなかったらとっくに死んでますよ。そう思いませんか皆さん。私は生きていていい人間だと胸を張って言える人そんなにおらんでしょう、ね、いや、いないと思いますよ。でも生きているということは神様は私たちを信頼してくださっている。この命は神が保っておられるわけですから。しばらく前にも読みましたけどね、神は私たちを生かして保っておられるんですね。それは信頼の証だと思います。そしてこの世界を任せておられる。神様にせっかく任せていただいてますけれども、まあ、人間のやることは愚かで、的外れなことばかりしてますから、神様がお作りになったこの美しい世界をうまく保つことができておりませんけれども、でも少なくとも私たちにの手に委ねておられるというのは神の信頼の証だと思います。そして私たちに期待をしておられる。私たちに、皆さん一人一人に神は期待をしておられます。何かやってくれると思ってるんです。期待してくださってる。聖霊を送って神の宮としたと聖書に書いてあるんですね。神の霊が私たちに注がれているのはこれ期待の表れです。またこの教会を、キリストの体である教会を 私たちに委ねて、これを管理成長することができるようにしておられるのは、これは期待の表れであります。そして何よりも何度でも私たちを許してください。私たちはいつも不信仰に陥り、あるいは無信仰に陥りですね、神を裏切り、神を忘れてしまう、罪を犯してしまう、弱さのゆえに誘惑に負けてしまう。でも神はどうですか？何度でも帰っていらっしゃいと、ね、もうあなたは3回だからもう次はないよとは言われません、ね、7の70倍491回目でも OK です。何度でも私たちを許してくださる。人間じゃここまでできませんよ、ね、仏の顔も3度ですよね、キリストの顔は何度でしょうか、何回でも。そしてその、まあ、一番、まあ、大きな証しはですね、神はその一人子さえ惜しまずに私たちに与えてくださったということです。それは神の信頼の証であり愛の証であります。その一人子さえ惜しまずに皆さん一人一人に私に神はお与えくださった。私たちを信頼し期待し、私たちと常に良い関係を持ちたいと願っておられるからこそ、一人子を惜しまずに与えてくださっているんです。最高のプレゼントを私たちに与えてくださっているんですね。それはあなたを、私を神様は信頼しておられるからだと思います。その神に対して私たちは信仰を持って近づきましょう。つまり神の信頼に応えましょう。私たちも神をもっと信頼していきましょう。もっともっと強く大きな深い分厚い信頼を持ってですね、神との関わりを生きていきましょう。今日の御言葉は、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。お前は信仰がないからといって神様は喜んでおられないって、そういう意味じゃもちろんないですよ。信仰を持って呼びつく近づくものを神は喜んでくださるという風な訳の方がいいと思います。神に近づくものは神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならない。神が存在しているということは信じている。ほとんどの人、多くの人はそのことを信じています。でももっと大切なことは、その神がご自分を求める者たち、信仰を持って神に近づく者たちに報いてくださる方だ。神は信仰に報いてくださいます。信仰においては貪欲でいいんです。神を信じることにおいては、神様の報いを求めて、神を信じて信頼して進んでいっていただいていいんです。信仰においてはえげつなくなっていただいていいんです。言葉は悪いんですけど、神様信じて、御言葉を信じて、思い切って進んでいってください。神様は必ずあなたに報いてくださいます。あなたにとってそれは辛いことかもしれないし、嫌なことかもしれないし、難しいことかもしれない。でも神様の御言葉ですから、でも祈って与えられた答えですから、でも神様が与えてくださった試練ですから、それを喜んで受け取りましょう。神様はあなたを信じますから報いてください。よし、や、来年1000万円やろう、そういうことじゃないんですよ、ね、すぐにそう考えるでしょう。な、報いがあるといくらもらえんかなと思いますけども、そんなことではもちろんありません。私たちに必要な最高のプレゼントを神様は用意しておられます。神の信頼は絶大なものです。私たちに対する信頼はですね、私たちがどんなに小さな信仰、それこそからし種よりもっと小さなんですね。もっと小さい種はないみたいですけどね、もうカビぐらいの小さな信仰でも神様は私たちの信仰は見ておられます。できればそれを大きくして強くしてですね、神様に驚嘆されるように、おお、なかなか ね、あなたの信仰は素晴らしいねと言っていただけるようなですね、強い信仰を持ちたいものです。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。この地上に生かされている間、私たちに与えられておりますこの命を感謝をいたします。それはあなたの期待の表れであり、信頼の証であります。どうぞ私たちもあなたを信頼し、信じ、あなたに期待し、どうぞあの信仰の先輩たち、勇者たちのように、まだ目には見えていないけれども、神様が与えてくださる最高の結果を感謝し受け入れて、あなたの信頼に応えていくものとなりますように、そしてあなたに喜んでいただけるような信仰者として、私たちの信仰を築いていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。